1月25日火曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今週は大事な1週間でありまして、
はい。
経済外交オミクロン、コージーワールドウォッチと題してお送りしております。で、昨日ですね、番組が終わった後、さっきね、上柳さんとの掛け合いでもちょっと話に出ましたが、自民党の高市政調会長にインタビューに行ったんですよ。で、予定よりもですね、結構早く着いて、で、早めにセッティングもできてですね、で、政調会長応接室でこう待っていたら、高市早めに着きましたんで、よかったら始めましょうかなんて、係の方が言ってくださってですね、
はい、
早めに来てくださったんですよ。だから結構時間に余裕があって、いっぱい撮って撮らせてもらったんで、でこういう時にですね、我々はこう貧乏性を発揮して、いやだったらたくさん出しゃいいじゃんっていうですね、ことになって、
いやそうですよね。そうたくさんお話伺ったのであれば、
いやもうね、編集するのもったいないぐらいのもんで、
もったいない、
ということで、オープニングから早速聞いていただこうと思います。まあ、今国会で焦点になっているところたくさんありますけれども、まずは対中非難決議、まあ、人権に関する決議についてであります。対中国を、まあ、念頭に経済安全保障に関しても、ね、議論することが多いですが、この対中国いろんな側面あると思います。今国会ではその人権に関しての決議っていうものをどうするっていうところですけれども、これも、ね、北京オリンピックよりも前にぜひやるべきだと政調会長もともとずっと前からもおっしゃってましたが、はい、これはどうなりそうですか。
なんとか間に合いそうな雰囲気に今なってきておりますね。
これがそのね、国の名前が入ってないじゃないですか、ここがいろいろこう中身に関しての批判もありますけれども、これもやはり出すことが重要ですか。
そうですね、国名は入っていませんが、読んでいただけたら、まあ、どこの話かはよくわかる内容になっております。
まあ、そのあたり、まあウイグルもそうですし、チベットもそうですし、香港もそうですし、それから南モンゴルの議連も深く関わっていらっしゃいますが、はいはい、もう本当いろんなところでそういうものが出てきてるわけですね、これ。
そうですね、まあ、アメリカの商務省のエンティティリストを見てもね、はい、やはりこの信教の5団体企業がですね、エンティティリストに載ったと、まあ、だから、まあ、そこに対してはもう一定の技術とか物品を輸出できない、そういう企業団体として指定されたってことは、やっぱり人権という問題ももう世界的に非常に強い関心が持たれていると思います。これやっぱり国権の最高機関たる国会で、はい、まあ、決議するということに意義があると思います。
対中国というところで、そんな中でオリンピックが開かれるというところであります、はいはい、まあ、もちろん日本は外交団派遣しないと、ただ政府の説明ではこういうことで言葉は使わないというふうにおっしゃいましたが、これはもうちょっと早く出した方が良かったです
そうですね、まあ、早く決めていただきたいということも含めて申し上げておりましたけれども、まあ、それを当確運動だと言って怒ってらっしゃる方もいるというのを何かの記事で読みましたんで、
なるほど、
ただ、はい、まあ、やっぱりこれは国際社会の中で、まあ、当たり前の行動やと思いますよ、やっぱり人権問題ということについて各国が非常に強い関心を示している、はい、日本もそうなんだと、人権を大切にする国なんだと、まあ、いうことをしっかりと世界に向けても発信しなきゃいけない、まあ、もう少し早かった方が良かったっていうのは、去年の臨時国会にこの決議を出したかったんで、
はい、
ただまあ政府の方がまだオリンピックに対する対応を決めておられなかったんで、まあ、やはり党内でも政府に気遣う空気もありましたからね、去年の臨時国会終わってから政府の方が決めはったんで、
はい、24日でしたね、まあ、
これはちょっと残念でしたね。
まあ、この人権問題、自由で開かれたインド太平洋って旗は日本が率先して丸しい日本でこれ出してきて、やってきていると、まあ、そう考えると日本に 対する期待みたいなものっていうのもこれ世界から大きいんじゃないかと思うんですが、うん、どうですか。
そうですね、うん、クワッドもね、はい、今度日本で開催されるということで、うんうん、まあ、地理的な条件考えても有志国と連携していく、まあ、その中心に日本があるっていうのはいいことじゃないでしょうかね。
もともと政調会長アメリカの議員スタッフもやられていた、やっぱり向こうのこの人権に対する意識みたいなものっていうのは相当重いものがありますか。
いやあのね、うん、揉めてたんですわ。私がいたのは1980年代の後半なんですね。
はい、
あの頃やっぱり人権を大事にしようっていうんで、うん、女性と黒人に対する、まあ、差別をなくそうっていうんで、まあ、例えばあの大学受験でも、まあ、女性枠、あと有色人種枠と、
はい、
で企業に就職するのも、まあ、女性、で主に黒人の方々がちょっと優遇されるというようなことで、
はい、
ただその頃アメリカも結構失業者が多くて、で同じように努力して、まあ、自分も成績ええのに、はい、自分より成績の悪い、まあ、女性や黒人の人が合格したとか、あの会社に入らはったとか言うんで、これ逆差別じゃないかっていう議論がね、
はい、
まあ、すっごく激しく起きてて、まあ、だからあの差別はいかんけれども、
うん、
まあ、やっぱりこのチャンスの平等、機会の平等っていうのを私がよくあの申し上げているのはそういうことで、
うん、
無理無理結果の平等にした場合に、うん、誰かがあの煽りを食らうんで、
うん、
まあ、結果の平等が行き過ぎてしまうとまた別の意味の議論が出てくるんやなっていうのを、まあ、あの頃つくづく感じましたね。
その議論がまさに今日本でも、ね、
はい、
起ころうかっていうような、まあ、まだそこまで表面的にはなってないですけど、ネットなんかで話が出てきてるっていうのはちょっと心配な流れになってるのかな
あ。でも私も初入閣した時、
はい、
平成18年ですね、大昔で、まあ、あの頃科学技術とかイノベーションとか IT とか、はい、まあ、そういうのを担当する内閣府の特命担当大臣になったんですけど、
うんうんうん、
やっぱり周囲の国会議員からですね、女性枠だとか、あと性転換したいとか、なんかいろんなことを言われてしまって辛かったですね。反対にそんな風に見られてるんかと、まあ、本当の実力つけていかないかんなと、思いました。
それはお互いに、ね、男性にとっても女性にとっても良いことじゃないというか不幸なことですもんね。そういう雰囲気になっちゃうっていうのはね。
まあ、そうですよね。
高市早苗政調会長のインタビューの模様をお聞きいただきました。中国についていろいろとね、そのまずは人権の決議についての話をきっかけとしてお話伺ってまいりました。で、他にもですね、まあ、中国については今日のコメンテーター峰村健さんとさらに深めていこうと思いますし、また7時40分過ぎ、スクープアップのコーナーでは佐渡の金山をめぐって世界文化遺産への推薦の行方、これ2月1日が期限ということにもなってきてますんで、ここがどうなるというところも掘り下げて伺っております。まあ、昨日高市さん、予算委員会のトップバッターの質問者として1時間、質問に立っていたと、まあ、ある意味ですね、その質問を受けて、政府のがどうだったか、自分の質問はこういう意図だったんだというようなところも含めて、まあ、解説のような形で、伺っております。ぜひご期待いただければと思います。そして、経済政策について、まあ、こういったね、男女の軋轢等々っていうのも、結局、こう、雇用の椅子が限られてる中でどうするってところから生まれるっていうような話もあったので、経済政策についても聞いておりますが、これは明日、高橋義さんの日にですね、また深めていこうと。こういうふうに思っております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見もお待ちしております。今朝のコメンテーターは朝日新聞編集員で元北京ワシントン特派員峰村健司さん。この後すぐ6時15分頃からご登場です。まずは2022年今年の中国の政治動きについて伺ってまいります。そして7時台取り上げるニュースですが、中国軍機39機が台湾の防空識別圏に侵入と23日台湾国防部が発表しています。 しております。それから新型コロナオミクロン株、今日新たに18道府県にまん延防止適用へというニュース、それからウクライナ情勢、MY2022 というこれ北京オリンピックに絡むアプリの名前なんですね。そしてスクープアップのゾーンでは高市政調会長インタビューの模様、佐渡金山をめぐる世界遺産推薦の行方についてです。メール、ツイッター、こちらでお待ちしてます。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ファックスは 0570-021242、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439、日本放送飯田浩司の OK コージーアップオピニオンの係まで。今週は JA 千葉未来農産物直売所ショイカーゴ千葉店から情熱カレーの詰め合わせを毎日5人の方にプレゼントします。番組のホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は朝日新聞編集委員、元北京ワシントン特派員の峰村健二さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
2022年最初のご出演ということで、遅れましたが明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、この2022年がどういう年になるのか、今年の中国政治や中国の動きについてまずはこの時間じっくりお話しいただこうと思いますが、まあオリンピック控えてというところありますけれども、どうですか、動きますか。
そうです、これ、まあ、あのオリンピックはもう極めて今の習近平政権にとって重要な、まあ、イベント。なぜかというと、まあ、その半年後に控えている、はい、第20回の中国共産党大会にこれを、まあ、なんとかつなげたいという思いがあるというところがあります。もうあの極めて政治イベントですよね。ただ、まあ、あのもっと広い目で見ると、実はその、はい、今回のオリンピックだとか党大会っていうだけではなくて、実は今年の1年っていうのは中国、そしてこの日本を取り巻くこの東アジアの実は国際秩序を決める、この今後の10年の国際秩序を決める重要な年になるっていうのが私の意義づけというか、あの思っています。
今後10年を決める、
10年ですね。というのは、その今回のあの共産党大会では、はい、まあ、おそらく今習近平国家主席が、まあ、続投するか3期目をやるかどうかっていうのは最大の焦点になるわけですね。となってくると、 もしそこで、3期目になった場合っていうのは、はい、おそらくこれ、まあ、3期じゃ終わらない、ひょっとしたら4期で、習近平氏が言っている2035年までやる可能性が、国家トップをやる可能性があると、
はい、
ということを考えると、この党大会までのこの10ヶ月余りにが一番、まあ、中国にとってみると一番この弱い時期、脆い時期なんです。
はい、
というのは、これ裏を返すと、中国がもう最後言うことを聞くかもしれないという時間なんですね。おそらくこの今それはアメリカを中心としたあの西側諸国もそこはよく分かっていて、
はい、
このうちこの10ヶ月の間になんとか中国をこう少しでもいい方向に持ってかなきゃいけないということで、さまざまなこの外交とか、はい、まあ、情報機関も含めたこのいろんなせめぎ合いを水面下でやってる状況というのが今の状況だというふうに思ってます。
これ言うこと聞くかもしれないっていうのは、その3期目やれるかどうか、まあ、党大会でそれが決まるということですけど、その前までだったら、まあ、あんまり波風立てずに行こうっていうイメージがあるわけですか。
おっしゃる通りですね。そこはあの先日ちょっとアメリカの元、政府高官とちょっと意見交換をしたんですが、おそらく今習近平氏の頭の中には、はい、もう例えば台湾情勢も含めて米中関係、今の、皆さんが注目しているウクライナ情勢も頭には多分ないだろうと。
ない。
おそらくもう今は、中国自分ところの国内のことばかり考えているだろうと。そこは私もそう思います。つまりそんな今なんとなくあの日本メディアの論調とか見ていると、まあ、欧米メディアもそうですよね、はい、もう3期目習近平氏の3期目は固いと、もうこれはもう規定路線 100% みたいなこう論調がありますが、これは私違うと思うんですね、は
い、おそんな盤石じゃないわけですか。
盤石ではないですね。やはりそんな簡単なことではないんです。というのはその今回憲法改正して、今まで2期10年だった国家主席の任期を、まあ、あの2018年にこう憲法改正したことによって撤廃したんですけども、この時に相当なその党内 の、 この反対意見があったというふうに聞いています。
はい、
なのでじゃあ憲法改正したからすぐいけるよねっていう話じゃないんですね。なのでこれは相当このじゃあなんで任期を延ばすのか、はい、その根拠は何だ、正当性は何だっていうところを、うん、この10ヶ月かけて一生懸命いろんな工作をする、で対、国内向けにも宣伝をしなきゃいけないという状況にあるわけです。なのでここがもう国内、多分頭の中の 99% は国内問題、自分のその任期延長も、見据えた国内問題しか考えてないだろうっていう根拠です。
国内問題っていうとコロナと経済ってことになりますか？
そうですね、これ実はコロナと経済はまさにこの両輪になっていまして、両輪っていうかまあちょっとそうですね、要はその
絡み合いますね、
絡み合ってますね、うん、で経済でいうとこの間のもう発表しましたけど、結構成長率とかもう鈍化しているのが著しくなったと、
はい、利下げ続けてますもんね、
下げ続けてますね、うん、でさらにはこの実はそのじゃあ経済衰退が、一番のトリガーになっているのは実はこのゼロコロナ政策という、この習近平氏がやっている政策です、はい、つまりもうコロナはいかなるコロナも発生させないんだという、はい、このある種この極端な政策ですね、
うんうん、打ち勝ったという大義名分で国家主席まで持っていこうとしてるわけですもんね。
そうですね、そこはありますね、この、うん、西側諸国アメリカを中心としたこのヨーロッパの国々も含めて、うん、こんなにコロナがダメなのは、うんうんうん、やつらの体制が悪いからだと、それに比べて見てみろと、
はい、
我らのこの体制っていうのはゼロ、コロナをゼロに抑制したんだっていうのをやりたいわけです。なんですけども結局それをやることによって、
はい、
上からお前らちゃんとやれよっていうふうにこの指示を受けた地方の役人たちがもう今ある意味命を懸けてそれを実行するわけですね、
はい、
というのはその命を懸けるっていうのは大げさじゃなくて、それが失敗したら本当に飛ばされたり、下手するとお前反腐敗だって言ってこう拘束されてしまうと、
はい、
でも本当に命がけなんです。実際にその2年前に湖北省の武漢で起きた時には、起きた時には、湖北のトップ、あとなんだか武漢のトップ、
武漢市のトップ、
処分受けてるんで、
はい、うん、
ここはもう必死なんですね、
うんうんうんうん、
となってくるとじゃあもうとにかくコロナを起こさないためにもうどんな経済を犠牲にしてでもっていうこう、
はい、
なるわけですよ。
もうロックダウンして、
ロックダウンでももうとにかく封鎖して経済も止めてっていう風になってしまうっていうのはこれ最大のこの今年の課題ですよね。ここをどう両立させるのか、
うんうんうん、
難しいですねっていうのが、まあ、新聞的にはそう書くんですが、私は難しいと思います。これ
難しい、
うん、どっちかを放棄しなきゃいけないんですけれども、
はい、
これまあ中国のシンクタンクの関係者なんかで聞いてると、いやこれゼロコロナ政策はおそらく党大会までは変わらないよねっていうのは言ってますね。やはりこれも掲げてしまってるので、
はい、
でこの体制間競争、体制、うちの体制が優位だっていうことを言うためにやはりこれぶち上げた手前、
うん、
やっぱやめますわっていうのはなかなかいかないですよね、ここは。
でそれでじゃあ経済がどんどん疲弊していけば、はい、これね、ただでさえこの経済格差広がってる中で不満がどんどん溜まってきて、
溜まってきますね、
それが党中央に矛先が向くのかっていうところですよね。
そうですね、ここによって例えばじゃあ何かこうデモが起きたとかなった時に、
うん、
それ本当にあなた3期目やる資格あるんですかっていう、このなんていうんですかね、誰かが言うわけではなくて、この無言のプレッシャーですね、
はい、
こういうところとおそらく今戦ってる状況なんだろうと。
その辺のプレッシャーみたいなものをそらすために外に強く出るみたいなことっていうのは
ありえますね。それは十分ありえます。ただこれ11月までっていうのは、
はい、
おそらくそれはしないだろう。
党大会乗り切るまでは、
そういうことです。もうリスク、いかなるリスクもこう最小限にしたいと思うので、何かこう外に例えば武力行使に出るだとか、
はい、
挑発的な行為に出るっていうのはちょっと考えにくいだろうと。
なるほど、
いうふうには思いますね。
そうするとじゃあその中で日本外交どうなんだという話、今日そのあたりもじっくりとお話しいただければと思います。ここが気になるプラスのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。今日もですね、一面コロナについてというところが多いですね。後ほど取り上げますが、まん延防止等重点措置18の道府県追加へと、いうこと、毎日新聞とそれから産経新聞はこれが一面トップというところであります。そして読売新聞は、検査を行わず診断可能へと、まあ、濃厚接触者の方が発熱した場合に、まあ、これ検査キットが足らないというような話もあるようですけれども、診断可能にと、まあ、 今までその無料で誰でも PCR 検査みたいなことをやってたっていうのが、そのツケが回ってきたのかこれはというところもあるんじゃなかろうかと思いますが、それから朝日新聞、一面は2020年度の統計4兆円課題かという一面が出ています。例 の、 あの国の機関統計建設工事受注動態統計の不正をめぐってという話で、まあこれなんか言われてたよりもどんどん巨額になってきていると。朝日新聞これずっと特集というかね、
そうですね、
スクープからずっとやってますね、
はい、これあの社会部のチームがずっとこう追いかけている、いわゆる調査報道というやり方ですね。かなりでも額がとんでもない額ですよね、4兆円課題っていうのはね。
そうですよね、まあ、これ山際大臣、経済再生担当大臣は GDP における影響は軽微と判断していると、まあ、昨日の衆院予算委員会で答弁してますけれども、まあ、国交省未だ検証中というか、一旦なんかね、あのこういう結果でしたっていうのが出てきたんだけど、まだそれ以上にポロポロ出てくるっていうのはね、
いわゆるその危機管理というか、その、はい、コンプライアンス的な最悪な対応ですね。やっぱりこれはもうしっかりこう自分たちでこう自浄努力がないっていうことをバレてしまう、はい、露呈しちゃったわけですよね。
それからこうちょっとですね、気になる記事というか、まあ、あんまりこう、ね、暗い話ばっかりでもあれだなというふうに思ったので、読売の文化面にですね、一つ直木賞に選ばれました今村翔吾さんの、手記が載っております。で、その見出しが熱い祭りの日々の終わりと始まりというふうに書いていらっしゃいますが、今村さん、まあ、これもご存知の方多いと思いますけれども、30までダンスのインストラクターをやっていて、そこから一念発起してまだその時一文も書いていなかった、一編も一節も書いていなかったけれども、直木賞を目指すと、はあ、まあ、これなんかもともとダンスを教えた子どもたちが目指せ直木賞って書いた横断幕を作ってくれたんだと。で、お前ら直木賞ってどんだけすごいか知らんやろと思いながらもよっしゃ取ったるわというふうに。で、それを、インタビューなんかでも、こう、ポロッと答えたら、こう、どんどん一人歩きしてってと。
いや、有言実行の、この一番いいパターンですよね。
そうなんですよね。ただ、本当有言だけじゃなくて、実行の部分も、それから、毎朝、朝7時に起きて、すぐに着手、深夜2時3時まで原稿を書き続ける日々を送ったと。2018年正月からずっと一日たりとも欠かすことがない。この姿を見て、編集者たちも本気だっていうふうになって、周りがどんどん盛り上がっていったんで、1回目直木賞にエントリーされて逃し、2回目ノミネートされて逃した時には周りの編集者が涙を流して悔しがるほどだった。そのこう祭りが終わってしまうからこそちょっと寂しさがあるっていう風に書いていて、ただ次に何かっていうのをですね、匂わせながらこの式終わってるんで、何ですかね、ノーベル文学賞でも行くのかなって
、
こういうなんか大きな声で有言、まず声に出してそこから動いていくっていうことって結構世の中があるかもなと。い
や、私も本書くの苦手なんですよね、
う
ん、
僕も戦時書くのにヒーヒーしてますが、ということでここが気になるプラスでした。
さあ、そしてここで番組からのお知らせです。飯田浩司アナウンサーと私新業でお送りしている飯田浩司の OK 浩司アップ、今週はこの特別編成が走っています。
経済外交オミクロン浩司ワールドウォッチ、東京有楽町から世界のニュースを網羅してお送りしておりますコージーワールドウォッチ、6時台前半から一緒に早出でお送りするコメンテーターの皆さんは、
明日26日水曜日は数量政策学者の高橋陽一さん、27日木曜日作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん、28日金曜日は外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。
そして、今日と明日のゲスト、自由民主党高市早苗政調会長、与党の政策のキーパーソン満を持して公示に降臨です。この後7時40分過ぎのゾーンでは、韓国が、いろいろと横槍を入れてきておりますが、佐渡の金山の、世界文化遺産への推薦についてというところをこれもじっくり聞いております。そして金曜日になりますと、政府の新型コロナ対策分科会委員で内閣官房参与岡部信彦さんも出演します。
さらに朝6時40分過ぎの黒木ひとみさんの朝ナビには、サッカー元日本代表の大久保嘉人さんが毎日登場しています。
そしてご好評にお答えしてプレゼント、千葉の情熱カレーを再びあなたに。
今週の日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、
特別列車有楽町環状線浩司号ダッシュアリアス。 今朝のコメンテーターは朝日新聞編集員峰村健二さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
メールやツイッター、まあ、今日はですねオープニングから高市政調会長の、ね、インタビューの模様をお送りしましたんで感想もすでに届いております。後ほど7時40分過ぎのゾーンで、佐渡の金山の世界遺産推薦に関しての、ね、話も聞いてますんで、ぜひお楽しみにいただければと思いますが、お名前ない方メールでいただきました。初めてメールします。高市さん関西弁が時々出ますがいいですよね。国会でもお願いしますよ。イントネーションがいい、国会議員が全国からの集まりだということが分かりますからと、いただきました。また大学1年生18歳のリーさん、おはようございます。高市さんのインタビュー聞けるということで楽しみです。高市さんの人柄も好きで政治に興味を持ちましたといただきました。うん、まあ、本当きっかけはね、何でも興味を持っていただくというのはいいことですよね。
そうですね。非常になんか中身のある対中政策について、ね、インタビューでしたね。
まあ、もともとこの、ね、対中政、ね、人権決議に関してっていうのは、うん、高市さんずっとやってきたわけですよね。
そうですね。説得力がすごくありましたよね。
そこはね。だからインタビューの中では臨時国会で去年の臨時国会でできなかったっていうところを話してましたけど、うん、考えてみたらその前の去年の通常国会だってギリギリのところまで行って流れてるわけですもんね。
そうですね。本当に先ほどのね今年1年重要な年の中でやはり、中国に対するしっかりしたこの戦略、うん、態度って示さなきゃいけない時に、はい、いや本当に私のじくじたる思いですね。
そこ、まあね、立法府がその矜持を見せるんだということをおっしゃっていました。まあ2月の頭ぐらいまでにはね出してほしいというところであります。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ、7時台もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝は朝日新聞編集員峰村健二さんです。改めましておはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
峰村さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では7時台最初に取り上げるニュースはこちらです。中国軍機39機が台湾の防空識別圏に侵入。台湾国防部は23日、中国軍機延べ39機が台湾の防空識別圏に侵入したと発表しました。1日あたりでは今年最多で、去年10月延べ56機に次ぐ多さです。まあ、今年最多といっても年が改まってね、20日余りということではあるんですが、はい、これは中国軍どういう狙いがあるんですかね。
もうこれはひとえにこの、はい、なんですかね、特にアメリカ、日本に対して、うん、もちろん台湾にもですけども、対して強い態度をこう反応すると、俺たちは譲らないぞというこの姿勢ですね。ただこれ裏を返すと、
はい、
実はこの水面下というか海の中で展開している、うん、これアメリカの空母を中心としたこの動きっていうのは非常に今活発になってるんで、それに対するあくまでリアクションという要素もありますよ、ね。それだけアメリカがもう本気になってこの台湾に関与してきてるということの裏返しでもありますよね。
なんか22日にはアメリカの空母と日本のマヘリ搭載型の護衛艦の演習があったりとかして、はい、その辺もこう見てたんじゃないか
と。非常に強いと思いますね。でもこれまでみたいなこの一緒に走るとかいうレベルではなくて、相当この深いこの演習をしてるんですね、
は
い、でこの動きを見ていても、
はい、
ただ米軍の関係者なんかに聞くと、もう完全に台湾有事を意識したこの演習の中身にどんどんアップグレードしているというところが大きいと思いますね。質がこう向上しているというところが大きいと思います。
でそこに、我々の海上自衛隊もいるということは、もう一体となってこれは運用していくという。
もうそうですね。まさにこの間安倍元総理がおっしゃってた台湾有事は日本の有事、もう当たり前のことなんですね。これはもう日本、むしろ日本が主役なんです本来ならば、というのはその正面に立たされてるわけですから、
はい、
これはもう当然の動きですし、ここはもう本当にどれだけ連携できるかにかかってますよね。
これね、アメリカ軍はそれこそグアムの基地のあたりに、原子力潜水艦が来たぞっていうのをわざわざ広報して見せるっていうようなことを先週やってましたけどね。
これも変わりましたよね。昔はその潜水艦ってのを見せないための潜水艦だったんですが、これ潜水艦を出すっていうのは、でも逆に言うとそれだけこう危機が高まってるってことですよね。あえて潜水艦から来てるから、中国の特に空母、はい、 に対してお前ら調子乗るなよっていうこのある種すごく大きなこの警告になるので、そのぐらい今事態が緊迫しているってことでもあります。
しかも見せたのが戦略ミサイル原潜、
そうなんですよね、
あれはだから核ミサイルを積んでいる原子力潜水艦ですよね。
そういうことですね。もし何か攻撃があった場合は報復としてその第2撃っていうんですけども、撃つ準備があるよということを示してますし、本来一番深くに潜って静かにしているものなんですけども、
絶対にバレちゃいけないわけですよ ね、
そうですね、
場
所がそれをわざわざ見せたということはちょっと衝撃ではありますね。
まあある意味アメリカの核抑止力のこれそのものみたいなも
の、3本柱の一つなので、それがドーンと出てきたっていうのはインパクト大きいですね。まあでもこれも本当に、まあ、裏表、安全保障って裏表なんですけど、どっちが先って話じゃないんですけども、はい、先ほど の戦闘機の中国側の戦闘機の数でいうと、
はい、
1年ベースで見た場合はもう明らかに倍、2倍なんですね。2倍の量なんで、で量もさることながらかなりこの夜間飛行とか、はい、で爆撃機の数が増えてますので、そういう意味ではもう中国軍側としてもですね、本気にこの台湾を取りに行くぞということを念頭した演習でもあるということも言えますね。
その辺その中国側のシミュレーションとしてはこうやっぱりこう航空優勢を作ってそこから攻めていくという形になって、
そうですね、まずはこの、サイバーとかあの辺りを使うのは当然なんですけども、その後にこう爆撃機ミサイル、はい、を中心として、台湾側の戦闘機とかが動けないような状況にして、
はい、
航空で自由に動けるようにして、こうなんですかね、台湾側にこう圧力をかけるというようなシナリオを描いていると言われてますね。
はい、それに対してじゃあ日本やアメリカ何ができるかっていうところですよね。
もう一つしかないと思ってます。これもし、中国側が、武力行使をしたら失敗するぞというふうに思わせることだけしかないですね。ここはもうだけしかないですし、これが最大の、一番の抑止になるというふうに思ってます。そのためにやはりその先ほど申し上げた日米の連携というのができてると、
はい、
これはただものじゃないなというのを中国軍側に思わせること、そして仮に例えばミサイルなり何なり爆撃機で攻めたとしても、
はい、
容易にその航空の優勢は取らせないと。例えばその航空なんだ滑走路を頑丈にするとかですね、そのあたりの対処をしっかりやってますというところを見せることに尽きるというふうに思いますね。
まずは中国軍機39機台湾の防空識別圏に侵入というニュースを取り上げました。おはようニュースネットワーク、この時間取り上げるニュースはこちらです。今日新たに18の道府県にまん延防止適用へ。政府は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、新たに18の道府県にまん延防止等重点措置を適用する方針を固めました。今日25日に専門家の意見を聞いた上で正式決定する予定です。これでまん延防止等重点措置は合わせて34の都道府県に拡大する見通しです。47分の34ということになってくる。今回選ばれるところは期限2月20日までということになります。まあこの感染者の数がっていうところが、まあ、かなりね、強調されておりますけれども、もともと確かステージ制を変えるときに感染者の数だけじゃないって話をしてた気がするんです
けどね。なんかまた議論がこう戻ってるような感じもしますよね。はい、やっぱりもうこれかなりこのウイルスの特性も変わってる中、この2年間あまりこの政策が変わってないなという感じがしますよね。はい、私ちょっと先日北海道の方で、はい、ちょっと大学で教えてるものですから、ちょっと北海道にも行ってきたんですが、まあ地方のこの経済の疲弊、レストランもそうですけど、あとホテルですね、
はい、
これ本当深刻ですよね。今北海道って本来ならばこうスキーとか
そうですね、
でもすごく景気が潤ってるはずが、
はい、
もうほとんど今インバウンドはゼロだという状況の中で、もうなんか耐えられないっていう、なんかもうなんていうの、悲鳴に近いようなこの声がありましたよね。
まあね、今そのいろんな協力金であるとか、あれは無利子無担保でって、まあ、なんとかつないでいるって人たち、まあ、その気力がこの2年、ね、どこまで続くかってことになっちゃいますよ ね、
やっぱりこうゴールポストがどんどんどんどん伸びてくると、もうね、まあ、あの本来マラソン42キロだと思って走ってたら、どんどんなんか気づいたら80キロみたいな話じゃないですか、はい、もういつまでやるんだっていうとこですよね。なので、やっぱそこはもう少しこう柔軟な、やはりこの経済とのバランスっていうのが一番この重要に今後なってくるので、そこはもう少しこうなんかね、あの経済の方も、はい、しっかり考慮したような対策っていうのをもう遅すぎるぐらいですけど打ち出すべきかなというふうに思いますね。
それこそデルタ株が落ち着いたところで、まあ、一部にそういう議論が、で今までのその指定感染症の、まあ、感染症法上の2類、はい、2類相当、一部一類から、まあ、あの5類相当ぐらいに落としたらどうだというような議論があって、うん、まあ、あの一般の病気の治療と同じような形で、まあ、原則全員入院みたいなことはちょっとやりすぎだというような話があったんですが、そういうこともね、なんか里闇になってしまいましたよね。
そうですね、なんか確かにこれ、ね、すごくまだ後遺症というのも あるし、その一般のインフルエンザと違うというのは分かるんですけども、そこは、ね、そうは言いながらやっぱり重症者のこの数とか、死亡者の数っていうのを勘案した上でっていうところですよね。あと、まあ、特にレストランですよね。この東京都の方針なんかも、なんかお酒が出ると8時、9時まででしたっけ、で出ないと8時とか、もう全く意味不明なこの対処法みたいなことをやってるっていうのもね、2年経って何にも成長してないんじゃないかっていう感じしますよね。
まあ、昨日の国会の予算委員会で、立憲民主党の泉代表が質問に立っていましたけれども、まあ、それこそ飲食店だけをこうやって狙い撃ちにするっていうのはどうなんだと。い
や、これ本当日本のある種の特徴、独特なやり方ですよね。これアメリカの友達なんかに言うと理解されないですし、
ウイルスっていうのは飲食でうつるのかって、
まあ、もちろん、ね、飲食でっていうこの数字ありますけれども、じゃあそれ例えば8時までにすれば本当に効果があるのかっていうところですよね。そこ もうちょっと科学的に根拠があった方がいいですし、はい、やっぱりその飲食店の人たちにみんなで頑張りましょう、ここまでみんなで抑えましょうみたいなこう目標の方がね、あのいいんじゃないかという気がしますよね。
では続いてこちらのニュースです。日本政府がウクライナ全土に渡航中止を勧告。外務省は昨夜、ウクライナ全土の危険情報のレベルを2番目に高い渡航中止を勧告するレベル3に引き上げました。ロシアによる軍事行動の脅威で緊迫する情勢を踏まえてのことです。アメリカの国務省は、ウクライナ駐在のアメリカ大使館員の家族に対して国外への退避を命じたということなどなど、まあ、これ情勢緊迫してきてますかね。
もう危機は明らかに一段上がってるっていうことですよね。まあ、確かに今のこのロシア軍の動きなんかを見ていると、はい、極めて緊迫はしてるなという感じはします。ただこれ一方で、アメリカ側の対応もこれかなり、問われていますよね。これ先日 の、 あの会見なんかでバイデン大統領が、あの小規模な、軍事衝突ならば、そうですね、というようなことを言ってだと、そのあたりの発言がこのロシア軍の今回のここ何日かのこの強硬姿勢を導いているところもありますよね。
あの会見、まあ、現地19日に、ちょうど就任1年を前にしての会見でしたけれども、はい、まあ、ある意味小規模なあの侵攻であれば、まあ、制裁をがっつりやらずに緩めるみたいなふうにも取れる発言をして、
そうですね、
でこれしかも記者から確認されてましたよね、はい、そういうことなんでしょう。
そうですね、そこで本来ならもういやそうじゃないんだって、あのもっと言い直さなきゃいけないのに、そうじゃなかったってことは、うんうん、結局じゃあやっぱり本心なんじゃないかっていうふうに取られてしまいますし、
まあ後で報道官がいくらね訂正したところでと、
厳しいですよね。おそらくその大統領自身はいろんなブリーフィングを受けてるわけですから、はい、そこでの話が出てしまってる可能性もありますし、あ、これロシアから、プーチン大統領から見ると、あ、ロシア大丈夫だと、これあのロシアがいくらやってもあの小規模ならいけるねって思っちゃう可能性はありますよね。
本当それをこうね、何か渡航するためなのか、週末ね、大統領別荘で、まあ、国防長官などとこう会議を行って、そして先ほど速報で出てましたが8500人規模で、アメリカ軍の兵士を、まあ、あの出動させる準備をしていると、NATO に対してというようなことが出てきました。
若干ちょっと と手遅れ感がありますよね、ここまで動いてきていると。そもそも最初からこう経済制裁を中心にっていうふうにあのアメリカ側が言ってたわけですから、はい、なんとなくもうこれ起きてしまってもしょうがないかなっていう前提、それに対するもう経済制裁という念頭にこう動いてた節がありますよね。ってなると、まあ、あのプーチン大統領から見ると、あ、もうやっても大丈夫だなと、アメリカは来ないなっていうふうに思わせてももうしょうがないような動きですね。でまたもその背景にはおそらくですけども、はい、ロシアとは多少握ってでも、その二正面つまり台湾の方とのこの同じ同時にあのならないようにというところを見て、あのそういうロシアには比較的こう融和的な政策をしてるんだとは思うんですが、これって実はニコイチの話なんですよね、はい、これやっぱり習近平、国家主席もこのロシアの動きっていうのをよく見てるので、じゃあそこで融和的な政策をやったからといってで、
はい、
あの なんとかそれでロシアがおとなしくなるわけではないですし、そこで変な政策を取ってしまうと、あ、所詮アメリカの能力、米軍の能力ってこんなもんなんだっていうふうに見た中国側が、
はい、
台湾侵攻をもっとこうあのスピードを早める可能性っていうのが出てしまうと。
力で押せばなんとかなるかもしれないと思います
ね。なのでここは本当に慎重に、じゃあ本当にウクライナをその譲歩すれば、中国側がこのなんとか中国側がこう収まるのか、台湾に対して収まるのかっていうと、そこは私必ずもそうじゃないと思いますね。でも歴史が証明しているように、この融和政策っていうのはあまりほとんどうまくいってない、
はい、
あのことが多いんですよね。第二次世界大戦前の、まあ、ヒトラーに対するものもそうですよね、
はい、イギリスのチェンバレン、
チェンバレンの、そうですね、
それこそチェンバレンになぞらえるようなね、バイデンさんをなぞらえるような動きも、はい、ありますもんね、アメリカの。
そうですね、まあ、今の流れ見てるとなんか若干その被ってしまいますよね。
ミュンヘンでの融和があった後、ポーランドを当時のソ連と、はい、ドイツの間で分割をしてしまったという、まあ、同じようなことが、じゃあ今度はウクライナが舞台かと。
そうですね、あのやはりここってこう融和したからといってたら、こういう特に強権政治のこの国っていうのは、まさに、あ、融和っていうのは我々に対するこの同意だというふうに見てしまうので、じゃあ次を進めようというふうに考えてしまう傾向が強いんですよね。だからそこはこの融和政策っていうのは あまりワークしてないっていう歴史を考えたところでいくと、やっぱりその力、軍事力を含めたもので、関与するんだと、もうこれ以上踏み込んではいけないというレッドラインですね、
はい、
を明確にして止めるもうフェーズに来てるんだというふうに思いますね。
で、まあ、現場でというか外相レベルで、ブリンケン国務長官とラブロフ外相が会談をしたりもしておりますけれども、まあ、その中で、先週会談をしてまた今週もやろうかみたいな話になってますけれども、はい、ロシアからの安全保障に対する提案にどう答えるかですよね。
そうですね、これもかなりロシアの要求っていうのは高い球を投げていますので、これを飲むことはまあちょっと考えにくいと、まあ、
NATO の東方拡大は一切ダメだっていうふうに言っているわけですね。
そうですね、ただ一方でこれ、アメリカ側も軍事演習を抑制するみたいなことをこう提案 しようとしてたりするっていう報道もありますよね。
そうですね、
これも先ほどの融和政策の一つにつながりかねないということを考えて、これは慎重にやらないと、アメリカが結局そのディール、力に負けたね、はい、折れたねっていうふうにロシア側に取られかねないってことですよね。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。マイ2022。カナダのトロント大学で情報技術などを扱う研究所は今月18日、北京オリンピック・パラリンピックの参加者が利用するアプリ、マイ2022について、暗号化の欠陥で第三者に情報が流出する脆弱性などの問題があると発表しました。IOC は重大な脆弱性は見つからなかったということとともにですね、インストールは義務ではないという声明を出したということのようです。 いや中国でっていうとこの情報がどうなるっていうのはねどうしたって気にしますよね。
そうですね。これもだから、ね、IOC はそう言ってますが、うん、どう考えてもこのアプリ自体の脆弱性もありますし、はい、そもそも中国にはもう国家情報法という法律があるわけですから、
はい、
これはもう全ての、中国の組織個人っていうのは、うん、政府の中国政府のこのスパイ活動に協力する義務があるって法律があるわけですから、うん、
はい、
そういう国でこういうアプリをまず入れることのリスクっていうのは極めて大きいですよね。これ義務はないと言ってますけども、うん、中国側は基本これ、参加する記者も含めてですけども、
はい、
アプリをインストールするようにもうほぼ指示してますので、これは、うん、しないと例えばそのいろんな競技の例えばなんですか、これ概要が分かんなかったりとか
情報は取れない
なので事実上もこれ入れなきゃいけないアプリだというふうなことですよね。私も2008年 の、
はい、
あの夏の北京五輪の時にも、はい、あの現地の選手村とかに入って取材をしてたんですけども、今でも印象的だったのはあの開幕式の時に、
はい、
その開幕式 の、 あの、鳥の巣でした、
うん、鳥の巣って言われた
あの中に入って、
はい、
中 の、なんだあの Wi-Fi につないで、
はい、
でこの公式オリンピック の、 あの公式のこのウェブサイトにつなごうとしたらですね、
はい、
あのウイルス検索がバッと出て、これは危険なサイトですって出たのが今でも覚えてますけども、あ、やっぱ危険なんだなっていう。
なんだと。
少なくとも、アメリカのなんだ、ウイルス検知サイトはこれ危ないよっていうふうに見たと、はい、
なるほど
いうことですよね。ってことを考えると、もうこの、十数年経ってもっとこのアプリなりこういう技術っていうのはもう向上してますので、
はい、
これ極めてリスクが高いものだろうというふうに思いますね。
まあこれね、あのオランダの選手団でしたか。
そうでした
。もう、はい、自分のスマホは持っていくなと、専用のものを貸与するから、じゃないと情報何抜き取れるか分かんないぞというようなねことまで出てきてますよね。
あの本当にその通りですね。これはもうあのオリンピック選手だけじゃなくても、はい、あの日本のこの中国に行くあの全てのビジネスパーソンにお勧めしたいんですけども、これもうデカップリングでしかないです。もう私もやってるんですけども、デバイス、はい、もうパソコンも含めてですけども、うんうん、これ中国にあの持ってくようの例えば中国の携帯と、うん、それはもうあの中国のアプリだけしか入れないようにする。で普段使ってるこの日本の携帯には中国のアプリは入れないっていうのが、これが一番安全ですよね。
あ、でそこでこうデータとかも共有はしないという、
ね、そうですね。例えばこの間もあの問題ありましたが TikTok の問題、
はい、
情報抜き取られてるんじゃないかっていう話もありまして、うんうん、あれも、はい、あの我々あの同僚たちとこう調査報道という形で本当にその TikTok が危ないのかっていうのを調べたんですけども、現状ではまああの抜き取られてはいないんですけども、その構造として能力として抜き取る能力はあるアプリだったと。つまりその例えばアップデートとかしてあのするとひょっとしたらすぐにそれは情報を抜き取れるようなあの能力は持っているということが分かったんですね。ってことを考えるとやはりそこは、うん、あの危険性があるということを考えると、はい、この中国用とそれ以外っていうのはこれを分けるっていうのが一つ の、 あの防衛策だというふうに思います。
何かことをなすときに意思と能力って話がありますけれど、はい、能力的にはできるってことはあとは意思の部分、党中央なりなんなりが指示を出すだけでズガサッと情報が手に入る。
そうですね。これやっぱり能力がすごく重要なんですね、はい、で、やっぱり意思はもう 0.1 秒で変えられるわけですから、取れって指示出したらもう終わる話なので、
はい、
そこはもうこのアプリ自体が危険性があると思っておけばいいだろうというふうに思いますね。これも実際もうアメリカのビジネスパーソンたちもかなりもう、
はい、
そうですね、2010年代から始めてる話なんですね。中国出張行くときはもう捨てる携帯とか、
はい、
捨てるパソコン持ってくっていうのはやっていた話なので、
な
ここは日本のこのビジネス界の方がもうちょっとこの辺の警戒度は薄いなという印象はありますね。
なるほど。今日のキーワード My2022、冬季北京オリンピックパラリンピック向けのアプリについて、まあ、そこからサイバーセキュリティというところをお話しいただきました。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。自由民主党高市早苗政調会長。今週の OK 工事アップは経済外交オミクロン工事ワールドウォッチと題してお送りしております。今日と明日は日本の政策のキーパーソン、自民党高市政調会長のインタビューをお送りいたします。 で、この時間はですね、韓国反発佐渡金山をめぐる世界遺産推薦の行方について伺ってまいりました。ではお聞きください。高橋さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
撮っているのがですね、1月24日の月曜日の夕方であります。今日は朝から予算委員会でトップバッターで質問にも立たれて、
はい、
まず最初に地方からいろんな声がありますとおっしゃられて、はい、で佐渡の、ね、はい、世界遺産登録について、ね、
はい、
これを2月1日の期限までに、はい、きちんと申請を出すのかどうか、まさにこの1週間ぐらいっていうのが、
そうですね、うん、でもこれ今年出さんかったら、うん、もう来年以降出したら、うん、もう絶対ダメやと思いますね。まあ、今年の2月1日に、まあ、政府から佐渡の金山をユネスコに、はい、推薦していただいたら、来年の夏6月には結果が出るわけでございます、
はい、
ただ来年の夏を過ぎてしまうとですね、これユネスコ世界遺産委員会の、うん、まあ、委員国の中で任期切れになる国が出てきて、うん、来年の秋から韓国が、はい、委員に入ってくると、
入れ替えがある、
入ってくると、うん、いうことを外務省から聞きましたんで、まあ、それやったら余計大変な話になってしまうんで、なんとか今年かなと、思っております、うん、で、まあ、そもそも佐渡の金山言うたら、これ、はい、江戸時代のね、うん、まだ機械化されてなかった鎖国されてた日本の中での伝統的な手工業で、うん、手作業でやってたにもかかわらず、
はい、
ものすごく質の高い金を大量に生産してたと、うん、でしかも、まあ、17世紀の世界最大の金産地だったということですから、うん、やはり江戸時代のものなんですね。
まさにその黄金の国ジパングのゆえんだったところがあそこであるということですよね。
そうですね、うん、でも新潟県の方々20年以上ね苦労して、はい、これなんとか世界文化遺産にしたい言って頑張ってきはったんで、うんうんうん、まあどないしても今年度政府からユネスコに推薦してほしいというのがもう地元のお声です、うんうん、でまあ、今年の2月1日にユネスコに申請出したとしてもですね、まあ、これ来年の6月に決まるってことは今から1年4ヶ月もありますから、う
ん、はい、
そうするとユネスコ世界遺産委員会の、まあ、委員国っていったら21カ国、うん、で最後にどうやって決めるかやったら多数決で3分の2以上取ったらええと、うん、
はい、
いうことは14カ国が賛成すればいいと、うん、でそのうち1カ国は日本ですから、うん、日本も委員国ですからね、うん、
はい、
ほんならあと13カ国、うん、しっかり説明して納得してもらえばいいっていうんで、まあ、絶好のチャンスやと思っております。だからまあ韓国の外交部が言うてはるみたいに、
はい、
その戦争中に、うん、朝鮮半島から来られた方が佐渡金山で働いてたから、
うんうんうん、
だからこれはけしからんっていうのはちょっと時代がだいぶ違いますんで、はい、全く別物の話やろうなと思っております。
韓国がそう言い出しているその根拠として、これは世界記憶遺産の方だと思うんですが、
うんうん、
関係国が反対している場合というのは登録してはいけないんであるというのを前面に押してますが、これって文化遺産とは違う話としていいですか？
もう全く別物ですね、うん、まあ、記憶遺産というのはあれは対象もですね、うん、絵とか文書とか、うん、映画とか ああいうものでございます。それともう記憶遺産と世界文化遺産も全く別物でございます、うん、特に、まあ、佐渡の方はこの産業遺産ですからね、
はい、
だからこれはもう記憶遺産のルールをそのまま当てはめられるようなもんじゃないし、うん、でまあ、そもそも、うん、当事国同士で話しなさいって言っても、その江戸時代の佐渡の金山にとってですね、
はい、
韓国は当事国ではありませんので、うんうん、まあ、ここははっきりと政府から説明していただきたいですよね。
その辺のこう韓国に対しての説明だとか、あるいはこう登録をどうするって、別に今年この2月1日までに推薦しないとは言ってないですもんね。外務大臣はそこまでは言ってないですよね。
そうですね、うん、 ただやっぱり去年の12月28日にね、はい、まあ、文化庁の文化審議会が、うん、まあ、佐渡の金山がいいということで選定しはった時に、うん、まあ、同じ日に、まあ、これは選定はしたけれども決定ではないと、政府内でこれから総合的な検討を行うというのが同時に発表されたのが妙に気にかかってはおりました、
はい、
ほんなら案の定、その去年の12月28日に、まあ、韓国の外交部がこれはもう佐渡の鉱山、まあ、向こうは鉱山と呼んでますけれども、うん、はい、当時、まあ、韓国人の労働者が働かされてた場所だからダメと、いうことで抗議をしていたということなんで、総合的な判断っていうのが一体どういう内容なのかってことですね、
はい、
でももう明確に江戸時代の手工業ですから、これはもうしっかりと言い切ることが大事と思います。
まあ、これでもし取り下げるみたいなことになっても、うん、特定の国にいろいろとこう気を使ったんだなってこう思われること自体がなんか日本国にとってもあんまり良くないような気がするんですが、
いや、あんまりどころかむちゃくちゃ良くないですよ。
ですよね、
ええ、うん、だって佐渡の金山に関してはもうお地元でもですねきちっとした資料が出てきていて、で、まあ、それを見ますとやはり戦争中っていうのはね、うん、日本国民内地に住んでる日本人も徴用されましたよね、うん、国民徴用令で、
はい、
で当時は日韓併合条約で、まあ、韓国も日本国内でしたから、はい、今朝鮮半島にお住まいの方も、同じように日本人として徴用された。だけど徴用された期間っていうのは、うん、もう終戦の前の年からなんですね、
はい、
日本人はとっても早くから徴用されてましたけど、朝鮮半島からの徴用っていうのはもうギリギリまでやらないということで、もう終戦の前の年から終戦の年の春頃までですね、だから本当に半年ぐらいの間徴用っていうのがあったということなんです。ただ交通費ですとか賃金ですとか、はい、それから今でいうボーナスですとかね、まあ、こういったものもしっかりと日本国内の人も朝鮮半島から来られた方も同じように支払われてて、でちゃんと家族連れやったら住居も無料で使っていただいてというようなこと、あと運動会とかいろんな娯楽も一緒に楽しんでたというようなことも、まあ、お地元の記録文書に残ってますんでね、まあ、これはあまりこの歴史問題、特に戦争中の話に引っ張っていくっていうのは無茶やなと思います、
は
い、あくまでも江戸時代の伝統的手工業でございます。
お聞きいただきました政調会長インタビュー、佐渡の金山の世界文化遺産登録に向けてというところ、江戸時代からじゃあ韓国の人来てたのって、それはそういうわけじゃないわけですよね。
違います、全く関係ない話ですね。いやもうこれ本当に、
はい、
今本当に高橋さんがおっしゃってる通りですよね。これも本当に極めて日本のこの姿勢が問われてるというふうに思います、
はい、
で先日実は安倍元総理とちょっと個別にお話しする機会があって、
はい、
でこの金山についても極めてこの総理も関心を示していて、これはもう絶対に申請すべきだというのはもう断言されてましたね。でそこに対して、まあ、岸田総理が最終的には、まあ、きっと適切な判断をされるだろうというのをおっしゃってましたけれども、
は
い、やはりこの一つこの外務省の人間なんかと話していると、
はい、
まあ、韓国の大統領選があるからちょっとそこは外交的な配慮みたいな意見があるやにちょっと側聞しましたけれども、はい、これ大統領選があろうがなかろうが関係ない話 で、
うん、
でむしろここでこの変な前例を作ってしまうとですね、
はい、
もうこの世界遺産自体がもう出せなくなるというようなことにもつながりかねないですよね。だからこの変な外交的配慮をすることが逆になんかその誤ったメッセージを送ってしまうというのを思いますよね。
もう地元はねこれに向けて相当こうキャンペーンもやったりとかお金も出してるわけだし、
ね、だったらこのもともと最初の段階でそのことをね国としても
無理だからやめてくださいと
言っといてもらった方がいいはずですよね。これやっぱり地元の新潟の方々に対しても非常に失礼な、もしこれ申請しないとなればですね、何だったんだってそこしっかり説明しなきゃいけないですし、
まあ、昨日のね予算委員会での外務大臣答弁なんかを聞いてると、申請しないと決めたわけではない、2月1日が期限であると、あと1週間あるということですよね。
まあね、そこで、まあ、この1週間でしっかりした判断をしてもらいたいというふうに思いますね、う
ん、はい。 高橋早苗政調会長インタビュー明日もこの時間6時台とお送りいたしますので、ぜひお聞きください。以上スクープアップでした。
この電車は山手線外回り品川渋谷方面行きです。次は有楽町、お出口は左側です。地下鉄日比谷線、地下鉄有楽町線はお乗り換えです。 The next station is 有楽町 JY30. The doors on the left side will open. Please change here for the 日比谷 subway line and the 有楽町 subway line.
本日も特別列車有楽町環動線工事号にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。車掌を担当いたします立法放送の飯田浩司でございます。このプログラムは有楽町発朝6時からの生放送、到着予定時間は8時を予定しております。お客様にご案内いたします。赤坂、六本木、浜松町、半蔵門には停車いたしません。繰り返しますが、有楽町の日本放送でございます。どうぞお間違いのないようにご注意ください。特に渋谷方面へのお間違い大変多くなっております。ご注意くださいませ。それでは車内のご案内を申し上げます。
はい。同じく担当いたします。日本放送の新行一華です。お弁当、お茶、コーヒーはいかがでしょうか。最初にこの期間番組にご乗車いただいたお客様には抽選で千葉県の特産品情熱カレーが毎日プレゼントとなります。皆さんにチャンスがありますのでふるってご参加ください。そしてこの期間は社内にスペシャルなゲストの方をお招きします。自由民主党の高市早苗政調会長です。とっておきのお話をぜひお土産にどうぞ。さらに連日登場のコメンテーターの皆さんは月曜日須田慎一郎さん、火曜日峰村健二さん、水曜日高橋陽一さん、木曜日青山茂春さん、そして金曜日は三宅邦彦さん。外交経済オミクロン対策各界のエキスパートの皆さんを取り揃えてお送りいたします。
改めましてご乗車のお客様に重ねてのお願いでございます。ただいま2ヶ月に一度のラジオの特別警戒を実施中でございます。特に1都3県にお住まいで、周りの皆様に何か不審と言いますか何と言いますかアンケート的なものが届いていらっしゃるようであれば、まあ、細かくは申し上げませんが一つご配慮のほどよろしくお願いいたします。
平日月曜から金曜の朝6時から8時の2時間日本放送の飯田浩司の OK コージーアップとお書き添えください。
ご乗車の皆様の何とぞご協力を一つよろしくお願い申し上げます。特別列車有楽町環動線工事号まもなく定時で予定通り有楽町を発車いたします。それでは出発進行、ドア閉まります。ご注意ください。